聖書はクリスチャンにキリストを信じるだけでなく、キリストのようになることを求めています。神様はキリストのようになりたいと願うクリスチャンをキリストに似たものに作り変えてくださる、そう約束しています。しかしそれはインスタントにまた自動的になされるのでなく、信仰の訓練を通してなされます。神様のお与えくださる訓練は人それぞれに違うかもしれませんが、誰に対しても共通して大切な訓練というものもあります。その基本的な訓練には、神様との親密さ、シンプルであること、沈黙と孤独、明け渡し、祈り、謙遜、自制、犠牲、この8つのものがあるということを先週学びました。で、先週はその中の神様との親密さ、それから私たちの生活がシンプルであること、そういうことを学んだのですが、今朝は沈黙と孤独ということについて学んでみたいと思います。で、神様との親密さ、シンプルであること、これと同じように沈黙と孤独というのもまた現代では守るのが大変難しいものの一つだと思います。ヘンリー・ナウエンは車でロサンゼルスの街の中を通った時、まるで大きな辞書の中に迷い込んだようだったと、そう言っております。広告のサインやスピーカーから流れてきます音楽、コマーシャルメッセージなどが、私を見て、私を買って、私を身につけてと叫び続け、街は言葉の洪水であふれていたというのです。確かに現代社会は騒がしいです。私たちの身の回りが騒がしいだけでなく、私たちの心の中までもがいつも騒がしいです。で、教会の集まりでしばらく黙祷しましょう、こう黙祷を呼びかけますと、まあ、1分ぐらいしますとあちらこちらで死語が聞こえてくる、まあ、沈黙のうちに神様と交わる訓練がなかなかお互いにできていないようです。現代人はひっきりなしに話し声が聞こえてこないと落ち着けない、また自分もひっきりなしに話していないと落ち着けない、そんな風なのかもしれませんね。それだけに私たちには沈黙と孤独の訓練が必要なのです。では沈黙と孤独の訓練、それは何のためにあるのでしょうか。神様はそれによって私たちに何を教えようとしておられるのでしょうか。それは神様に従うことを私たちが学ぶためであります。神様が私たちに神様の前に静まることを命じておられるとしたら、私たちはそれを守り、それを守ることによって神様に従うということをしなければなりません。で、神様は旧約時代10回の中で私たちに、7日に一度は仕事を辞めて神様の前に静まるように、神様を礼拝する時を持つようにと命じておられます。10回の安息日の戒めというのは出エジプト記の20章8節から10節にありますね。ちょっと読んでみましょう。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない、こうあります。ここには6日間働いてという言葉がありますように、確かに労働の命令も含まれていますけれども、安息日の戒めの願目はやはりどんな仕事もしてはならないというところにあると思います。神様は私たちに怠けてはいけない、働きなさい、こう教えますが、同時に働いてはいけない、休みなさいとも教えていらっしゃるのです。現代は10回のその等の戒めのどれもが守られていない時代でありますが、とりわけ安息日の戒めというものがよく守られていない、私たちクリスチャンでさえそれをよく守ってないのかもしれません。毎週礼拝を守っていますよとおっしゃるかもしれませんが、形式としての礼拝を守っておりましても、安息日の戒めが命じているその安息を私たちは果たして日曜日この礼拝で守っているでしょうか、 少し反省してみたいと思うのです。安息という言葉にはやめるあるいは停止するという意味があります。礼拝といいますものは月曜日から土曜日までの営みを、この世の営みを一旦停止させまして、全く新しく神様の前に出る、そういう行為なのです。礼拝の中にウィークデーの活動を私たちが心の中で引きずってくるとしますと、それはそうしますと、この礼拝はウィークエンドのアクティビティの一つになってしまう。今までの活動を全部やめて全く新しく神様の目に出るんじゃなくて、この礼拝も、あ、これはウィークエンドの月曜から金曜日までやる、あるいは月曜から土曜日までのその仕事のその代わりにウィークエンドにする一つの私のアクティビティ、私の仕事になってしまうんですね。礼拝が安息にはならない、で日曜日の仕事になってしまう。でそれが極端になりますと、まあ私たちの教会ではそういうことはないと思うんですが、今日は子供の当番があるから、今日はアッシャーの奉仕があるから礼拝に行きましょう。カレンダーをチェックしますと、今日私何の奉仕もないから今日は休んでもいいんだ、そんなふうに考えてしまうことになるわけです。それは教会を活動の場と考える、安息の場ではなく活動の場として考える、礼拝を仕事の一つであると誤解していることから来ると思います。教会はまず何よりも礼拝の場所であり、礼拝は安息の時であるべきです。で、ある人が7日に1日休むようにと聖書が命じていますから、7回口を開くうち1回は口を閉ざしたらどうだろうかと、こう提案してくれました。なかなかいい提案だと思いますね。もちろん口を開くために1回2回3回ね、7回と数えることはできませんけれども、そのような気持ちで口を閉ざす時を少し多く持てたらどうだろうか、今までと違ってもっと神様を体験できるんじゃないだろうかというのです。実は詩編の46編でも神様の前に静まりなさいと命じられています。10節、やめよ、私こそ神であることを知れ、こうあります。口語訳でこの箇所は、静まって私こそ神であることを知れ、新共同訳では力を捨てよ、知れ、私は神、こう訳されていますね。まあ、随分訳が違うようなんですが、ここでもともとの言葉ヘブル語ですが、ラファーという言葉が使われていますけれども、これを調べてみましたら、手を引く、見捨てる、放っておく、避けるなどという意味がありました。で、詩編の37の8というところに同じラファーが使われていまして、それをチェックしていましたら、そこには怒ることをやめ憤りを捨てよとありました。怒りをやめなさい、つまりここでのやめるという時には怒りという目的語があります。ところが詩編の46編10節ではただやめよとだけしか書かれていない。そこで私は一体何をやめるんだろうかと考えてみたんです。2節から3節見ますと、詩編の46編ですが、たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いてもとありますね。これは火山の爆発でありますとか地震洪水などの大災害を思い起こさせます。地震が起こったら皆さんは何と言いますか？気をつけて、さあ今すぐ机の下に潜り込んで、そう叫ぶことでありましょう。洪水だったらどうでしょうか？さあ早く逃げなさい、急いで、そんなふうに言うでしょうね。そのような時には誰もが自分の身を守るために、また他の人々の命を守るためにできる限りの努力をします。ところが神様はここで詩編の46編でやめよとおっしゃる、何もするなとおっしゃる。6節には国々は立ち騒ぎとありますけども、これはおそらく戦争のことだろうと思います。戦争の時はやっぱり守りを固めろ、勇敢に戦え、そういう号令がかかることでありましょう。ところが神様は やめよとおっしゃるのです。もちろんこれは災いが及ぶときに私たちが何もしなくていい、命の危険があるときに身を守らなくていい、そういうことを言っているわけではありません。ここでは霊的なことが教えられています。普通だったらパニックになってしまうような状況の中で、神様は恐れをやめよ、心を乱すことをやめよ、人間の判断で行動することをやめよ、不信仰をやめよ、つぶやくことをやめよとおっしゃっているのです。実際そういうことが起こった場合、私たちは本当に不平不満やつぶやきや自分でジタバタ努力をする、それをやめることができるでしょうか。なかなかできないのです。それができるために神様は日々の生活の中で仕事をやめて安息を規則正しく守ることを命じていらっしゃるのです。普段の生活の中で神様の前に静まる訓練ができていますときに、私たちはとんでもない災いがやってきましても、大変な困難に見舞われても、問題の中に投げ込まれても、他の人から言われのない攻撃を受けたとしても、神様の前に静まり、問題のただ中にあって神様の救いを見出すことができるようになるのです。私たちには沈黙と孤独の訓練が必要です。その訓練によってそれを命じておられる神様に従っていくということを学ぶことができるんですね。神様がこの訓練をお与えになっているのは、第二に私たちが神様をもっと知ることができるためです。詩編46:10は、静まって私こそ神であることを知れと言っています。神様の前に静まる時を持たない限り、私たちはここに神様がいらっしゃる、今私に語りかけてくださっているということを気づくことができないのです。主イエス様は神様の御子であり、神様を最もよく知っておられたお方でした。しかしそのようなイエス様でさえ、神様との交わりを保つためにはしばしば一人で寂しいところに行って祈ってらっしゃいました。私はマルコの福音書が大好きなんですが、と言いますのは16章しかなくて短いからというのが一つの理由なんですけれども、マルコの福音書にはするとすぐにという言葉が至るところに出てきます。するとすぐに、するとすぐに、非常に行動的な、活発的な、精力的なイエス様の姿が描かれています。まあ、1章の21節から見ますと、ここでイエス様はガリラヤ湖畔の町カペナウムで一日を過ごされます。その一日のことは書いてあるんですけれども、イエス様はカペナウムに行きますと、そしてすぐに21節街道で人々を教えます。23節では、するとすぐに汚れた霊に疲れた人が叫び出しましたので、イエス様はその汚れた霊を追い出します。街道を出るとすぐに29節シモン・ペテロの家に行き、ペテロの姑の病気を治してらっしゃいます。日が沈みます。安息日が終わりますと、安息日の間というのはユダヤの人たちは長い距離を歩くことができませんでしたので、安息日が終わってその解禁されますと、カペナウの町中の人がイエス様の評判を聞きまして、ペテロの家にと押しかけてくるのです。主イエス様は人々が連れてきました病人を癒し、悪霊を追い出し、まあ、それはおそらく夜遅くまで続いたことでしょうね。でこうしたことがたった一日のうちにあったのです。イエス様にとって忙しく、また長い一日、ロングデイでありました。イエス様の評判は町中に広がっておりましたから、翌日もまた人々がイエス様のもとに大勢押しかけてくることでありましょう。イエス様はそのことをちゃんと予測していらっしゃいましたので、翌日朝早く、まだ暗いうちに起きて寂しいところに出ていき、そこで祈っておられた。マルコの一章35節にそう書いてあります。イエス様は人々を愛しました。人々の間にいることを、人々の間で一緒に過ごすことを喜ばれました。人々と一緒に働かれたお方です。けれども同時に、神様と交わるときには 人々を避けました。イエス様は絶えず人々を教え続け、弟子たちと会話をし、反対者たちと議論をいたしました。しかし祈りの時には人と語ることをやめて、ひたすらに神様に語り、神様に耳を傾けました。マルコの福音書はするとすぐにという言葉を使いまして、人々の間で精力的に働かれるイエス様の姿を描いていますけれども、同時に人々を避けて人々から離れて神様と交わるイエス様の姿も描いているのです。イエス様がそうであったなら、私たちもそうでなければいけないと思います。私たちも人と交わるとき、それは大切です。でもそれと同時に人から離れて神様と交わる時が必要です。主イエス様のように精力的に働くとともに、しばしばそれを一旦ストップして神様の前に静まって出るということが必要なのです。夏の夜には虫の鳴き声が聞こえてきますね。皆さんのお家ではいかがですか？日本では虫の声といいますと、なかなか情緒があるものであります。でそういう歌もありましたよね。そういえばところがアメリカの虫の鳴き声というのはちょっと違うんです。私はテキサスと、ここのカリフォルニアの2つの州にしか住んだことがないんですけれども、どちらでも虫はもう一晩中やかましく鳴き続けます。でアメリカ人は虫の声なんて不税なることを言いません。あれは虫のノイズだって言いますね。確かにあれがノイズだっていう気持ちがよくわかりました。虫の声だっても泣いては黙り、黙っては泣くから皆さん不正があるんです。私たちもひっきりなしに喋って休みなく働き回るだけでは、私たちが語ることもまた活動することも実は生かされないのではないでしょうか。チャックスウィンドーはこう言っています。確かなものを持っていない人は、忙しくすることによって自分を支えようとする。しかしよくしゃべり、忙しく動き回っている人は、どこかで霊的な力を失っている。本当の意味で神のため、人々のために働きたいと思うなら、まずは人々から離れ、神のもとで静まる時が必要である。静寂と沈黙なしには深い洞察を持った人間になることはできない。厳しい言葉です。バンス・ヘブナーという人もこう言っています。もし人から離れるのでなければ、あなた自身がバラバラになるだろう。英語で言った方が分かりやすいでしょうね。 If you don't come apart、 come apart っていうのは人から離れるということです。 You will come apart、あなた自身がバラバラになってしまうというのです。沈黙と孤独の訓練、そう言いましても、ただ単に誰とも喋らずに一人で引きこもっていればよいというものではありませんね。たとえ音声にならなくても、実は私たちは心の中で多くの言葉を語っているんです。で漫画は皆さん読みませんか？私は漫画好きですが私子供の頃漫画家になりたいと本当に真剣に思ったことがあったんですけれども、で漫画にセリフを入れるのを吹き出しって言いますね。英語でスピーチバーブって言うんですか。こういうのです。吹き出しね。で、実際に喋ってる時にはこの先っちょがとんがってるわけです。これ喋ってますよってセリフがここに入るわけです。ところがこれスピーチバーブですが、ソートバルブっていうのもありますね。喋ってない、思っていることを書くときにはこのふわふわふわっとした吹き出しにするわけです。皆さん、私たちは喋っていなくても、もしこのソートバルブ吹き出しがね、実際にこの辺りにこう空間に見えてきたらどうでしょう。もういっぱい言葉が入ってますよ。黙っていましても、今こうやって説教を聞いていましても、そのポコポコポコっと泡が出てきまして、そこにいろんな言葉が、いろんな私の考えが浮き出してくると思うのです。神様はそれを全部ご存知ですね。黙ってはいても心の中で私たちはさまざまな言葉を発しているんですが、特に口を閉ざして静かになると、それがもうよく聞こえてくるんですね。で 黙想の訓練ができるまでは唇を閉ざしているのに頭の中が言葉でいっぱいになる、そして神様の言葉を聞くことができない、そういう体験を皆さんなさると思います。沈黙と孤独の訓練は単に唇を閉ざすだけではありません。この心の中の言葉さえも神様のお助けによって静めていただいて、そして神様の声を聞く備えができる、そういうことなのです。単に人から離れるということが目的ではありません。神様に近づくということが目的なのです。沈黙と孤独によって初めて私たちは神様を深く知ることができるようになります。沈黙と孤独の訓練は第三に、私たちが神様に信頼するために必要なもの、神様はそれによって私たちに神様に信頼することを教えようとしていらっしゃいます。先ほども10回の安息日の戒めに触れましたが、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ、でこの戒めを聞きますと皆さんの中には会社から日曜日も働くように命じられる方もあるでしょうし、また1週間に7日働かなければ私の生活成り立たないんです、そういう人もいるでしょう。でもだからこそ私たちはこの安息日の戒めが必要なのです。それに心を止めなければいけない、それを守ろうと努力しなければならないのです。それを努力することによって安息日の戒めは私たちを仕事の奴隷から解放してくれるのです。安息日の戒めは休みなく働いてたくさんのお金を儲けてという、そういう私たちを欲望から救い出してくれます。私たちを金にではなく神に使えるものにしてくれます。最善を尽くして礼拝を守ることによって私たちは仕事の奴隷、欲望の奴隷になって身を滅ぼすことから免れることができます。そして安息日を守ることによって私たちの生活は実際は私の労働によって成り立っているんじゃない、実は神様の恵みによって成り立っているのだということを学ぶことができます。詩編の127の2節、あなた方が朝早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださるとあります。神様は私たちに安息を命じ、神様の前に静まることを命じていらっしゃいますが、それは私たちが自分の働きの手を休めることによって私を支えてくださっている、私を導いてくださっているあの神様の御手に目を留めるようになるためです。詩編46編は、地は変わり山々が海の真中に移る、その大災害の中でも我らは恐れないと言い切っていますけれども、なぜそういうことができたかというと、神を信じる者とともに神様はいらっしゃる、その確信があったからです。万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である、この言葉が7節と11節の両方で繰り返されています。そしてこの確信は、やめよ私こそ神であることを知れ、やめよ私こそ神であることを知れ、私たちの一切の人間の努力技をやめて神様の前に静まるときに初めてこの確信がやってくるのです。自分の手の技を捨て神様の御手に身を留める、自分で自分に語りかけることをやめて神様のお声に聞く、このことによって神様への信頼が生まれます。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、こういうことができるようになるんです。モーセに導かれエジプトを脱出しましたイスラエルの人々はアラノに旅立つんですが、たちまちにしてエジプト軍に追いつかれてしまいました。前は海、後ろはエジプト軍、絶体絶命の時イスラエルの人々は口々にモーセに向かって不平不満をぶちまけました。出エジプト記の14章の11節12節にこう書いてあります。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか、 私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに仕える方が木の荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。なんていう言葉でしょうか。彼らは神様の全能の御手を目の当たりに見て、エジプトの奴隷から救われてもう喜びにあふれていたばかりなのに、困難がやってきますと、もう神様の恵みも力も忘れてしまって、不平不満が次から次と心から出てくるのであります。私は時々思うんですが、自分を見ても思うんですけれども、人間というのは不平不満の製造工場じゃないかしらと思うんですね。次から次と出てくる。これに対してモーセは言いました。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。この後何が起こったか皆さんご存知ですね。モーセが言いましたように、あなた方は黙っていなければならない。私たちは神様の救いの技を見るために黙っていなければならないのです。神様の主権を認め、神様の真実に信頼して、神様の前に出て静まる。その時私たちは主の救いを見るのです。ユダヤの人々は祈る時、主よと呼びかけましたら、その後しばらく沈黙し、神様が本当に私の主であるということを深く思い見る時を見る。それが何分ぐらいなのか何秒ぐらいなのか知りませんけれども、まあ、そういうことを聞いたことがあります。祈りの中にも沈黙の時が必要なのです。それを通して神様を深く知り、神様への信頼を学ぶのです。賛美も同じです。詩編にセラという言葉を皆さん時々見かけますね。46編にも3節の終わり、7節の終わり、そして11節の終わりにセラという不思議な言葉があります。でこれは音楽記号の一つだろうと言われていまして、いろんな説がありますが、一つの説はここで沈黙の時を取るというんだそうですね。1節から3節を歌った後、歌うことをしばらくやめて、歌われている内容を深く思い見る。そして4節から7節を歌い、またしばらくポーズをとって8節から11節を歌う。歌い終わった後も沈黙の時をもって終わる。詩編で神様を賛美する時も静まって神様を思う、そういうことが実践されていたのです。私たちは祈る時も賛美する時も、ただ口を開いて言葉を出せばそれでいいというのでなく、心の中では静まって、その私が祈っている神様、私が賛美を捧げている神様のことを静かに思う、そういう心の態度が必要なのです。静まって私こそ神であることを知れ、神様は私たちに神の声を聞かせ、神をさらに深く知ることができるようにと、沈黙と孤独の訓練をお与えになります。この訓練によって神様に従うこと、神様に信頼すること、これをいよいよ学び取っていきたい、そう思います。お祈りを捧げましょう。神様、私たちはなんと多くの言葉、しかも不平や不満、つぶやきや疑いの言葉を心の中で発していることでしょうか。このことだけではどうしても言いたいと自分の主張を語るのでありますけれども、それが多くの場合何の良い結果ももたらさず、人を傷つけ、自分を傷つけ、そしてあなたの栄光を傷つけてしまうことが多くあります。主よ、私たちにまず何よりもあなたの前に沈黙し、あなたを待ち望むことを教えてください。そうすれば私たちは何を語るべきか、何を語らないでよいのかを学ぶことができるでしょう。そして何よりも私たちを取り囲んでいる困難や問題からの本当の救いがあなたにあるということを知ることができることでしょう。静まって あなたを知る訓練に喜んで従うことのできる私たちとしてください。このことにおいても私たちの模範となってくださった主イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。